皆様こんばんは、今日はイザヤ書の29章を見てまいります。冒頭にアリエルという名前が出てきまして、今どこかの映画のタイトル、主人公の名前で、聞いたことがある名前ですけども、エルサレムを、指しています。その意味は神の炉、つまり祭壇を表す名前です。エルサレムの都の神殿の最も大切な部分、祭壇を指しています。しかしそれが幸いではなく、アーと嘆きや呪いを表すため息の音なんですけども、災いが来ることを告げます。そして裁きがもたらされ、御言葉の飢饉がもたらされますけども、そんな困難の中で神様が救い主を送られる、そのことが予言されています。神様はいたずらに私たちを苦しめるのではなく、私たちを砕いて救い主を迎える準備をされます。そのことを覚えながらこの箇所を見てまいりましょう。では29章の1節から、少し長いですけど14節まで購読してお祈りいたしましょう。イザヤ書29章の1節から14節です。イザヤ書第29章1節から14節。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ、年に年を加え、祭りを巡り越させよ。私はあなたの周りに陣を敷き、前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。しかし敵の群れは細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれは突然、不意に起こる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めて取り囲み、これを虐げる者たちは皆、夢のようになり、夜の幻のようになる。驚き、たじろげ、目を閉ざされて盲目となれ。彼らは酔うが葡萄酒のせいではない、ふらつくが強い酒のせいではない。そのためあなた方にとってはすべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。読み書きのできる人に渡して、どうかこれを読んでくださいと言っても、それは封じられているから読めないと言い、主は言われた。それはこの民が口 口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことである。天の父様、あなたの裁きがイザヤを通して告げられます。それは不信仰に陥ったユダにも、またユダを滅ぼそうと陣を敷き攻撃する敵にも起こります。軍事的なことだけでなく、悟りが失われ御言葉がわからなくなるという裁きも来ます。どうかそのような時代の混乱の中で、それもまた主のご支配のもとに最善へと導かれていることを覚えさせてください。聖書がわからなくなってしまうような時代にありまして、どうか私たちが御言葉を悟ってわかりやすく伝えることができるように、また主を求める心があってこそ御言葉は響いてきますので、どうか主をあがめ主を恐れる信仰が私たちの教会に満ち、私たちの家庭に満ち、私たちが使わせる場所に満ちますように、どうかその時を来させてください。この予言の言葉が私たちの心に昇り、そして悟りの霊によって悟ることができるように、どうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。この予言が、裁きが、再び、神の国を中心に繰り広げられていることを通して、世界の裁きとまた神様の救いのことが、遥か遠くまで、明かしされております。滅亡と復興ということで、二つの災いが記されています。一つは、武力的に滅ぼされる、それは攻撃されるものも、攻撃されるエルサレムやユダも、力に頼りながら敗北していく裁き、そして、続いて起こる裁きは御言葉が、わからなくなるという裁きです。そしてその果てに、再び15節に災いだと始まって新たな裁きの展開がありますけれども、それは道徳の崩壊です。そんな中に主は確かに救い主をもたらしてくださることが告げられています。そしてやがて回復が来ると、救いはエルサレムから出て広がりましたけれども、イスラエルの民全体はなかなか目が覚めない状況ですけれども、やがて目を覚ましてリバイバルが起こることも予言されています。そういうわけで救い主が来られること、さらに予言の中ではあまり出てきませんけど、異邦人の時代今望んでいますし、その終わりに イスラエルの民が信仰を呼び覚ますとき、そこまで見据えつつ、神様はイザヤを通して語っています。一つ一つ見てまいりましょう。まず、このアリエルと呼ばれています。エルサレムへの攻撃、その中でもたらされる悲惨さと、エルサレムを撃つ、ユダを撃つ民への突然の裁きが告げられていますので、見てまいりましょう。アリエルという名前は、もっとはこのエルサレムに神殿があることを喜び祝う、栄えある呼び名でした。しかし、嘆きとともに呼ばれます。幸いなるかな、アリエルではないんですね。ああ、アリエル、アリエルと。神様が嘆きます。それは、形では礼拝は捧げられていても、まあ、先祖たちが守ってきたから、形だけ、もうまるで当てにならない保険のように、礼拝が守られていましたが、心が伴っていませんでした。偶像、礼拝まで、都に、持ち込まれているような状態でした。神様は突き放して、祭りが、巡り越させようと。そう告げます。そして、その神様の忌み嫌う形だけの、心は偶像に向いている礼拝を神様は、この町、またこの神殿、祭壇を打ち砕くことを通してやめさせます。普段は、生贄がその祭壇に捧げられているアリエルでしたけれども、神様の裁きによって都全体が焼き滅ぼされるような苦難に遭うと告げます。うめきと嘆きが起こり、都が祭壇の炉のようにされるというのです。エルサレムを攻める敵は主が使わしたものでした。3節に、私はあなたの周りに陣を敷き、全焼隊で囲み、あなたに対して類を築くとあります。この厳しい裁きの中で、民は低くされ、地の中に落とされ、つまり命を奪われて、死後の世界に行くということです。そして生き残った者も塵の中でつぶやくのみです。しかし、そのような厳しい攻撃を、情け容赦ない非道を行う敵を突然死は裁くと告げています。五節。しかし敵の群れは、細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれは突然不意に起こると告げられている通りです。主が敵を撃つとき、彼らにとってはそれは夢のようだと、つまりとても現実とも思えない悲惨なことが彼らに突然及ぶのです。立ち誇った時、 夢の中で食卓を囲み、そして楽しんでいる。でも目が覚めるとお腹は空いたまま、夢だったのかと、そんなように勝ち誇り、富み楽しんでいた時が瞬く間に消え去ってしまう。そして豊かだった時、強かった時のことを思い起こして夢を見たとしても現実は変わらず滅びの中にあったという、そんな高ぶった敵への困難がやってくるというのです。実際そうでした。エルサレムを攻めたアッシリアも、またやがてユダを滅ぼすバビロニアも、滅亡の時にはあっという間でした。神様はそのように敵を裁きのために用いますけども、高ぶった敵を滅ぼされ、また神の民には回復の時を用意しておられます。しかしながら困難にあってもなお信仰に立ち返らない民がいました。主は再びユダに向けて告げます。それは嬉しい呼びかけではありませんでした。敵は滅びて自分たちが信仰を回復し、また国を再興できるかというと、そうではないというのです。驚き、たじろげ、目を閉ざされて盲目になれ、ふらつくが酒のせいではないと。敵は滅びて解放されたかもしれない、でも回復はまだまだ、酔ってないのにフラフラしてしまう、それは体の足取りというよりも霊の足取りがまだまだ回復しない状況を指しているのでしょう。知恵の固い信仰が呼び覚まされていませんので、先祖伝来親しんできた御言葉が理解できない、文字が読めても理解できないばかりか、それは封じられていると、つまり悟りの霊がない時に、聖書はちんぷんかんぷんになってしまう。それは私自身もそうでしたし、まだ聖書がわからないっていう方たちが現にいらっしゃいます。そしてなんと読み書きができないようになってしまう。それはどういうことでしょうか。想像をするしかないんですけども、単純な字がですね、外国で捕虜になった生活をすると、子どもたちが文字さえ忘れてしまってというか、学べないので聖書の巻物を見てもどう読んでいいかわからない、そういうことも歴史を見ますと起こりかねないことでした。何しろずっと聖書に触れてなかった、聖書の言葉に耳を傾けてなかったからです。実際イスラエルが特に 不信仰な人たちと結婚したら、子供たちがですね、外国の主を信じない人たちの母親がそういう人たちですので、イスラエルの言葉、またイスラエルの文字が小さい時には外国の言葉と主とは関係ない親に育てられるわけですから、そのことのために聖書が読めなくなってしまう、聖書の言葉を忘れてしまうということが起こります。そんな中で口先だけで神様がおられると、素晴らしい神様だと言っても全く実感できないということになってしまうというのです。13節から14節をお読みいたします。主は言われた。それはこの民が口先で私に近づき、唇で私を敬いながら、その心が私から遠く離れているからだ。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことである。すれゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚くべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。このようになってしまった神の民を神様はどう導かれるでしょうか。両節以降、第3の災いが記されていますが、災いだ、主に自分の計りごとを隠す者たち。彼らは闇の中でことを行い、そして誰が私たちを見ているだろうと。神様のことは口では敬っていても、心では全然敬っておらず、そして神様はどうして見ていない、わからないと考えて、神様に隠れて自分中心の、あるいは異教の教え、世の教えにとらわれて、どうせ神様はわからないからと言って自分だけを頼りにして歩んでいくことを図る。しかしそれは神様の前には陶器師が神様で、器が、いや粘土が人なんですけども、粘土が陶器師に向かって逆らうようだと。陶器師がこの私を作ったんではないというのは愚かな話です。しかしユダだけじゃありません。神様が作ったことを神様がご支配しないという民がですね、信仰がずっと息づいてきた国々で蔓延している状況があります。また信仰的といいますか、神様を恐れる先祖がいても、また両親や祖父母がいても、その子供たちが信仰を見失っているということもあり得ます。しかし、そんな不信仰の蔓延した時代に、回復が来ると主は告げています。17節以降です。 17節から21節を拝読いたします。もうしばらくすれば確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森に見えるようになる。その日、目の聞こえない人が書物の言葉を聞き、目の見えない人の目が暗黒と闇の中からものを見る。柔和な者は主によってますます喜び、貧しい者はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。横暴な者はいなくなり、あざける者は耐え果て、よこしまなことを企む者は皆立ち滅ぼされるからだ。彼らは言葉で他人を罪に陥れ、縄文で戒め渡る者にマナを仕掛け、正しい人を理由もなく押しのける。そのような非道が行われている時代にあっても、霊的な盲目、霊的な聴覚障害、そのような方たちが神の言葉を聞き、また神の言葉を見ることができる、見て理解し、聞いて理解することができる時が来る。目の見えない人の目が開かれるということは救い主の印です。実際イエス様の時代に盲目な者の方が主を知るようにされています。こうして神様は忍耐深く正義を確立して行かれます。その時に主は憐れみによって聖書が分かるように導いてくださいます。そして信仰の呼び覚ましが起こります。それがいつの時か分かりませんが、イスラエルにそれが起こることが約束されています。また私たちの周りでも、この方がイエス様を信じるだろうかと、なかなか、実感できないと言いますか、そういう方が信仰を呼び覚ましたり、また救われたり元気づいたりということが起こる、そのことを、聖書が約束していますので、信じて、主の技に励み、また祈り続けましょう。神様は悟りのないものに悟りを与え、見えないものが見えるように、聞けないものが聞くように、また理解できないものが理解できるように導いてくださるお方です。今聖霊が下っていますので、どこでもそのようなことが起こる可能性はあるんですね。ですから私たちは信じて御言葉を巻き続け、また祈り続けましょう。この予言は時代がどうかということは書いてありませんけど、確かに神様はそのように導いてこられましたし、そのように導き、これから御国を完成へと導かれます。予言者の言葉も必ずすべて成就いたします。そのことを覚えて主の技に励みましょう。23節24節をもう一度拝読いたします。彼が自分の子らを見て、自分たちの中に私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる名を聖として、イスラエルの神を恐れるからだ。心を迷う者は理解を得、不平を言う者も教訓を得る。天の父様、不信仰がますますひどくなる時代に、主はイザヤを通して希望の福音を語 り、また記させました。どうかそのことを、キリストを迎えて、ますますはっきりされている私たちは、なおのこと、主の約束が確かであることを信じて歩めますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。